皆さんこんにちは。Good afternoon。昨日はですね、EJCC 私たちの教会の AGM 年次総会が行われました。どれぐらい3時間ちょっと過ぎぐらいですかね。まあ、長いと皆さん思われるかもしれませんが、おそらく日本の一般的な教会から見たら非常に短い方だと思いますね。別に長さや短さがどうだというわけではないんですけれども、非常に皆さんから励ましの言葉、慰めの言葉、また少し厳しいお言葉もいただいたかもしれませんけれども、どれも神様を愛する、主を愛する、その思いから、皆さんがいろいろと話し合ってくださった、そのことを心から感謝いたしたいと思います。今日から私たちまた心を一つにですね、神様の福音のために共に歩んでいくものでありたいと思います。そしてその AGM が終わった後ですね、今度は EJCC じゃなくて EJCA の方ですね、ジャパニーズ、あるいは何て言うんですか、エドモントンジャパニーズコミュニティアソシエーションの方の日本語サロンというのに行ったんですね。日本語サロンというのに行って、行く前からですね、なんとなくちょっとそういう予感はしてたんですけれども、その日本語サロンが終わった後に、なんだかわけのわからないうちに、夏祭りのですね実行委員になぜか加わることになってしまった。私としげみさんのおじさんがですね、加わることに、まあ、なってしまったというか、ならせていただいたというかですね、まあ、祭りなだけにちょっと担がれたような気もしますけれども、まあ、その中で重光の兄弟は、食べ物の担当ですね。で、私はですね、この出店でこのゲームの担当になりました。そういうわけでたくさんボランティアを必要としております。おそらく皆さん一人一人にこれから声をかけて協力をお願いしていくこととなりますけれども、ぜひ皆さんも協力していただきたいと思います。楽しく、やるからには楽しくですね、本当にこのもう日本人のお祭りを盛り上げる、そういう時にしたいと思います。ぜひこの夏祭りのことも覚えて皆さんお祈りください。長くなってしまいましたが、一言お祈りして今日の御言葉に目を留めてまいりたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を心より感謝賛美いたします。主よ、どうぞ今日も初めから終わりまで、あなたが私たちと共にいてくださり、あなたの御霊で満たし、私たちに必要な糧を豊かにお与えくださいますようお願いいたします。また今日ここに集うことのできなかったお一人お一人をどうぞ帰り見てくださって、今いらっしゃるところにあって、あなたが支え励ましてくださいますようお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手に委ね、愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。私たちはアブラハムの人生についてシリーズで読んでまいりましたけれども、今日から22章に入ります。そしてこの22章は有名な話ですので、ご存知な方も多いと思うんですけれども、アブラハムにとって人生最大の試練が訪れる箇所であり、また同時に彼の信仰の頂点とも言える箇所と言えると思うんです。まあ、クライマックスと言ってもいいと思うんですね。まあ、そういうわけでアブラハムの人生はこの22章以降もしばらく続いていくんですけれども、このアブラハムの人生のシリーズは一旦この22章で、閉じさせていただきたいと思います。この22章、おそらく3回くらいに分けて、読んでまいりたいと思うんですね。そして今日はこの1節から5節のところまで私たちは、心を留めて読んでいきたいと思います。この1節から5節の中で特に私たちが今日心を向けたいもの、それは神様がアブラハムにお与えになった試練についてですね。アブラハムの人生、アブラハムはたくさんの試練にこれまでも会ってきましたけれども、おそらく彼の人生の中で最大の試練であったと思います。このアブラハムの に与えられたこの試練について今日は皆さんと共に考えていってみたいと思うんですね。まず第1番目に神様がアブラハムに与えられた試練、それは彼が一番大事にしていたもの、一番大切にしていたものを手放すということを要求されたということですね。二節のところを見ますと、神様はこう仰せられました。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを捧げるように。神様よく分かっていますよね。あなたの子、そしてあなたの愛しているあなたの一人子、かけがえのないその一人子イサクを私のために捧げなさい、まあ、そのように神様は要求をされた。おそらくイサクはアブラハムにとって唯一の希望、喜び、唯一の楽しみであったろうと思います。もちろん、ね、サラという妻がいましたけれども、この二人にとって唯一の将来の希望であり、喜びであり、楽しみであったろうと思うんですね。けれどもその一番大事な一人子イサクを捧げなさい、神様は彼に命じ要求しました。ここから私たちはどんなことを教えられるでしょうか。私たちも時々そういう試み試練に遭うことがあるかもしれません。自分が一番大事にしているものを手放すように、まあ、そのような試み試練、まあ、それは人によって違うと思いますけれども、仕事かもしれないし家族かもしれません、いろいろなものが一人一人あるでしょう。でもそれを手放すように、なぜ神様は時折このようなことを私たちに要求される、あるいはこのような試みに合わせられるのか。時々私たちは神様が与えてくださったものが神様ご自身よりも大切になってしまうということがないでしょうか。神様ご自身を最初は主体求めるんですが、その神様ご自身よりも神様が与えてくださる祝福が人生の目的になってしまう、しまっているということがないでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。たとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何になろうか。神様が与えてくださったものに感謝することは素晴らしいことです。でも神様が与えてくださったものに執着するあまり、それを与えてくださった神様をないがしろにしてしまう。神様ご自身よりも神様が与えてくれたものを優先してしまう。それがいかに本末転倒なことであるか、それをイエス様は教えようとされた。それがたとえ全世界を手に入れても命を損じたら何になろうかというあの言葉だろうと思うんですね。神様は決して私たちから、私たちが大事にしているものを取り去って喜んでいるわけではないと思うんです。私たちが大事にしているものを取り去ることが神様の目的ではないと思います。そうではなくて、むしろ私たちが本当に大事なもの、神様がくださる本当に素晴らしい祝福を本当の意味で私たちが受け取ることができるために、時に神様はこのような試みを私たちの人生にもたらすことがあるのかもしれません。そして何よりも私たちが今日覚えたいこと、それは神様ご自身、一番大切なもの、一人子御子イエス・キリストを私たちのために惜しまず 手放してくださった、与えてくださった、神様はそういうお方であった。私たちに要求するよりも何よりも神様ご自身、一番大事なものを私たちに与えてくださったということを、もう一度今日私たちは心に留めたいと思います。第2番目に神様がアブラハムに与えた試練について、それは神様の、ご性質と言ってもいいでしょうね。神様の愛なるご性質、あるいは正義と言ってもいいでしょう。その神様のご性質に相反する要求をされたということです。ここでは全焼の生贄としてあなたの子イサクを捧げるように神様は要求していますけれども、この子供を生贄として捧げるということは、旧約聖書を読んでいただくと分かるんですが、聖書の神様が最も忌み嫌われた異教の習慣です。当時のパレスチナ地方の異教の習慣の中にモレク信仰というものがありましたけれども、この信仰は自分の子供を焼いて神様に捧げる、そういう宗教だったわけですね。で、聖書の中で地獄という言葉がありますが、この地獄を表す言葉はゲヘナという言葉が聖書の中で使われております。で、このゲヘナっていうと、私たちは何か地面の奥底深いところにあってマグマが煮えたぎっているような、そういうところを想像すると思うんですが、実はこのゲヘナというのはこの地上にある場所なんですね。どこにあるかというと、エルサレムの南西といいますかね、エルサレムのすぐ近くにある谷の名前なんですね、ヒノムの谷というところが そこにあります。これをギリシャ語で言うとゲヘナになるわけですね。で、実はそこでこのモレク信仰の人たちが自分の子供たちを火で焼いて捧げるという行いをしていた、その中心地になっていたところなんです。そこがゲヘナ、やがて地獄の代名詞になった。まさに神様がアブラハムに要求していることは地獄、最も神様が忌み嫌われることであった。そう思うと、神様が自分の一人子を十字架に捧げたということは、まさに神様ご自身が地獄の苦しみを私たちに代わって担ってくださったということができるかもしれないですね。いずれにしてもアブラハムに対して神様のご性質を考えた場合、矛盾するようなことを要求されたわけです。そしてもう一つ、神様のこの要求は神様ご自身がアブラハムに与えた約束に相反することでした。神様は約束の子イサクを通して彼の子孫は繁栄し、また全世界は祝福されるという約束を与えました。イサクはまだ結婚していません。イサクにはまだ子供がありません。もしイサクが死んでしまったら、この神様の約束はどうして実現するんだろうか。神様は約束を守らないお方、そういうお方なんだろうか。試練ということを考えるときに、私たちはしばしばこのアブラハムのような矛盾と葛藤することがあるのではないでしょうか。神様というお方のことを考えるときに、神様が愛であるならば、神様が正義であるならば、どうして今自分の人生にこんなことが起こるのか、どうして今世界にこんなことが起こるのか、矛盾との葛藤です。そしてその時に私たちが陥りやすい罠があると思うんですね。それは、私たちが神様とはこういうお方であるはずだ、神様とはこういうお方でなければならないという理想と現実、現実はこれは試練とその時は言ってもいいかもしれませんが、そのギャップに相対する時に、その中で時に私たちは自分の考え、自分の思いを神様よりも正しいとしてしまう。ヨブ記というのはそういう話ですよね。ヨブは正しい人でした。でも試練の中でついに自分は理不尽だ、 神様こんなことするなんて、神様間違ってる、あれはそういうストーリーですよね。私たちは時にこの試練の中でついつい自分を神様よりも正しいとしてしまったり、あるいはこんなことが起こるんだったら神様なんか存在しないんだ、神様を否定してしまう、まあ、そういう危険性、そういった過ちを犯してしまうことがあります。また自分の理想とする神像、神様というものに執着しすぎるあまり、誠の神様ご自身を見失ってしまう、その神様の意図がわからなくなってしまう、神様がその先に用意されている祝福を逃してしまうということがあるかもしれません。そして実際それはイエス様の時代に起こりました。ユダヤ人たちは自分たちが理想とする信仰、自分たちがこれこそ信仰だと思っていたもの、あるいは自分たちが理想とする救世主メシアはこういうお方であるはずだということに執着するあまり、こだわるあまり、誠のメシアであるイエス・キリストを受け入れることができませんでした。私たちの人生の中にもこういった試練が起こってくることがあろうかと思うんですね。私たちが一番大事にしているものを手放すように、まあ、そういった試練があったり、あるいは神様がこういうお方であるならこんなこと自分の身に起こるのはおかしい、矛盾するじゃないか、聖書の約束じゃないではないじゃないか、まあ、そんな思いになってしまう、そういった試練にあってしまう、まさに理不尽と思われるような目に私たちも人生の中でしばしば会うことがあるかと思います。そのような試練の中に置かれたときに、私たちはどうそれらの試練に向き合ったらよいのか、アブラハムはどう向き合ったのか、これが今日の最後のポイント、3番目のポイントになります。神様がアブラハムにこの試練の中で求めたものは何であったのか、それは一言で言えば従順であるということだと思うんですね。従順であるということけれども、この従順という言葉を使うときに私たちは少し気をつけなければいけないと思うんです。ここで言われている従順というのは、ただ盲目的に従うということではない。オカルトとかね、洗脳とかいろいろありますけれども、もうただロボットのように言われたら言われたことを何も考えずにする、そういう盲目的な従順ではない。それはアブラハムの性格を考えれば分かりますよね。これまでのアブラハムの人生を振り返った時に、彼は決して盲目的に神様に従う男ではありませんでした。時には反発を覚え、時には神様を信じきることができなかった。決して盲目的に洗脳されて従う、そういう男ではありませんでした。そしてもう一つ、この従順という言葉を私たちが読むときに、それは決して諦めではないということです。どうせ神様の計画通りに全てなってしまうんだから、自分がどんなに抵抗したって、自分がどんなにこうあってほしいと願ったって、どうせ神様の計画通りに最後はなるんだから、もう諦めよう、もうしょうがない、そういう従順でもないということ。今日読みした御言葉の最後の5節をもう一度読みしたいと思います。それでアブラハムは若い者たちにこう言いました。あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると、彼は言ったんです。戻ってくる。確かにアブラハムは神様の理不尽な要求に対して、命令に対して従順に従いました。でもそれは盲目的に従ったのでも、諦めて従ったのでもない、従順に従いながらも彼は希望を失っていなかった、諦めていなかった。それがこの戻ってくるという言葉の中に彼の信頼が表されていると思うんですね。 神様が一体何を考えているかはわからない。神様が一体どういう方法を用いるかはわからない。自分には何もわからない。わからないけれども、今まで私に対して忠実であられた神様、この神様を信頼しよう。わからないけれどもこの神様を信頼しよう。それが私たちは戻ってくるという言葉の中に込められていると思うんです。確かに理解できない、確かに納得できない状況に自分は置かれているけれども、なおそれでも神様への信頼をアブラハムはこの時貫いたんですね。そしてこれこそまさに神様がアブラハムに求めていたもの、信仰ではないでしょうか。神様というのはちょっと意地悪なんですね。まあ、意地悪なんて言ったらね、怒られるかもしれませんけど、神様は全てを私たちに明らかにしてくれない。チラッと見せてくれるんですけどね、チラッと神様の栄光を見せてくれるんですけど、全部を神様は私たちにこの地上に生きている間明らかにはしてくださらない。でそれには理由があると思うんです。それは私たちが神様を信頼するということを学ぶためです。私たちが神様を信頼するためののりしろを神様は残しておられるということ。クラフトでね、よくこう面と面をくっつけるときにのりしろってありますよね。のりしろ、のりしろでくっつけます。のりしろの部分というのは外からは見えません。でもそののりしろでくっつく、目に見えない部分で神様を信頼するというのは私たちと神様を結ぶのりしろのようなものなんですね。まあ皆さんの中で今浮気をしているって方はまあいないとね信じますけれども、例えば皆さんのパートナーね、パートナーに GPS 発信機をつけて、もう全部監視カメラをね家の中にこう仕込んでですね、そして探偵を雇って尾行させて、誰に会ったか、どんな会話したか、全部レコードして、全部チェックして、全部知った上で、私はあなた信頼してますよ。それ信頼じゃないですよね。よ、かなり疑ってるじゃないですか、それは。そういうのは信頼って私たち言わないと思うんです。で、神様はこの信頼というのに非常にこだわるんですね。それはなぜか。それは、エデンの園で人間が初めて罪を犯した時に何を失ったかなんです。あの時人間は神を信頼するということを失ったんです。神様がどの木から食べてもいいけど中央の木からは食べてはならないと言われた。けれども人間はその神様との約束、神様の言葉よりも、いやいや食べたって死なないよ、むしろ食べると神様みたいに目が開かれて善悪を知れるようになるんだよと言われたサタンの偽りの言葉を信じて信頼してしまった。その時神様を信頼する、神様を信じるということを人間は失ってしまった。それが罪の始まりでした。ですからこの罪からの救いとか罪からの回復とかという時には、それは別の言い方をすれば、私たちがもう一度神様を信頼するということを取り戻すということなんです。神様はその一人子イエス・キリストを私たちの罪のために十字架に遣わし、そして三日目によみがえらせてくださいました。それはそのことを通して私たちがもう一度神というお方を信頼する、信じる、その信頼を私たちが取り戻すため、この信頼の中にもう一度私たちが回復させるため、神様はその方法を選ばれ、そして一番大切なものをこのために捧げてくださいました。神様はどうしてこの信頼にこだわるのか。それは神様の愛や許しや憐れみがどんなに偉大なものであったとしても、神様の愛がどんなに無限で、神様の許しがどんなに無限で、神様の憐れみがどんなに大きなものであったとしても、私たちが神様を信頼してそれを受け取らなければ、それは私たちのものにならないからです。神様は私たちに与えたいと思っておられる。でも私たちがそれを受け取らなかったら私たちのものにならないですよね。私がどんなに このプレゼントをあなたにあげたいと思っても、あなたが受け取ってくれなかったらあなたのものにそれはならない。神様がどんなに命を与えたいと思っていても、私たちがそれを受け取らなかったらそれは私たちのものにならない。それを受け取るという行為は神様を信頼するということです。だから神様は信じるということ、信頼するということにここまでこだわる。そしてそれを信仰の父と言われるアブラハムに求めたんです。そしてアブラハムはこの神様の期待に信仰を持って応えました。神様は今日私たちにも同じことを期待し求めておられます。ぜひ私たちも信頼を持って神様に応えていくものでありたい。思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美し感謝いたします。私たちの人生には時に理不尽と思われることが多々起こってまいります。そしてそのような時に私たちはあなたへの信頼をなくし、時にあなたを恨み、あなたに暴言を吐くことすらあります。主よ、どうぞそのような弱さを持った私たちを憐れみお許しくださいますように。そしてもう一度あなたの憐れみによって、恵みによって、あなたを信じること、あなたを信頼することを私たちが取り戻すことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。